今日は第二コリント13章です。このところには信仰の吟味ということが語られています。一節のところに2人または3人の証言ということが出てきます。この2人3人の証言というのは何かというと、罪を犯してしまったそのことに対して立証されるべきことは一人の人の訴えによるのではないということです。二人また三人によってそれがこの罪を犯したということの一つの証ということになるわけです。二節に以前に罪を犯したというような言葉が出てくるわけですけれども、コリントの教会の問題は何であったのか、それは罪が解決するということであるわけです。その罪っていうのはこの世の犯罪というよりもむしろこの教会がもう分裂してしまう、愛が冷えてしまう、その結果としてもうこの罪が教会の中に蔓延していってしまうという問題があったわけです。じゃあその罪がどうやって解決できるのだろうかということが問題になるわけです。3節のところにはキリストが私によって語っておられるということをパウロは言っています。もちろんパウロはこのコリントに伝道しイエス様によるその救いを彼は伝えていったわけですけれども、しかしまたそのところには異なる教え、また異なる例、もう本当にこの混乱してしまうっていうようなことが出てくる。そしてその肉の弱さによって負けてしまって罪を犯す、もう性的な罪っていうことがコリントの教会の中に出てきたわけです。しかしこのキリストが語っておられる3節の後半には、キリストはあなた方に対して弱い方ではなく、あなた方の間にあって力ある方です。ここにこの力という言葉が出てくるわけです。それは何の力かっていうと、実は罪に打ち勝つ力である。私たちはどのように罪に打ち勝っていくことができるのか、それは4節のところにキリストは弱さのゆえに十字架につけられましたという言葉が出てきます。弱さのゆえに十字架につけられた。実はこの弱さっていうのはキリストは弱いっていう意味では全くないわけです。弱さのゆえに、この弱さは私たちの肉の弱さということになるわけです。なぜならキリストは神の子であられた、しかし受肉された。受肉されるっていうのはこの世に生まれる、私たちと同じ人間となって生まれてくださった。ですからキリストは神であられたわけですけれども、私たちと同じようにこの肉の弱さを覚えられる。ですからキリストご自身も私たちと同じように食べたり飲んだり同じように生きられる方であるわけです。ただし私たちと違うところはどこであったのかというと、ただの一度も罪を犯されなかったということであるわけです。罪に対しては完全に勝利をされた。もうその一つの大きなことはバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、そしてその後荒野で試みに遭われる、サタンの試み、それはアダム・エヴァもサタンの試み誘惑にあって、彼らは誘惑に負けてしまったわけです。しかしイエス様はその荒野においては勝利された。御言葉によって打ち勝ち、そしてそのことは私たちも実はその肉の弱さに勝つことができる。そして最大の勝利は何かというと、十字架につけられたということであるわけです。その弱さを十字架につける。事実イエス・キリストは生身の体を持って十字架につけられた、そして死なれた。そしてその信仰を実はパウロは受け継いだ ということであるわけです。彼は自分の肉をその情と欲とともに十字架につけたのであると、ガラテヤ書の5章24節で語っているわけです。私たちも肉を持って生まれた。そして肉の弱さがあるわけです。人との争い、そしてまた自分自身が情けのないものだ。もちろんパウロもそのことを体験したわけですけれども、キリストが肉の弱さに十字架につけられた、その十字架に自分自身も自分の自我も十字架についている。私はキリストともに十字架につけられた。それがパウロの十字架信仰であったということであるわけです。そしてその4節の次の言葉は、神の力によって生きておられます。神の力によって生きる。じゃあ私たちも信仰において十字架に死んだ。じゃあ何によって生きるのか。神の力によって生きるということであるわけです。その神の力は復活の力であるわけです。私たちもこの復活の信仰、肉においては十字架にかけられて死に、しかしその魂は復活の力をいただいて生きる。この力が与えられるときに、私たちは困難の中から立ち上がっていく。先においてはパウロがもういろんな困難に遭遇したということが11章で語られていたわけです。鞭を受けるとか、もう石打ちに遭う、そしてまたこの荒野や海上の難、いろんな苦しみを彼は受けたわけですけれども、なぜ彼は立ち上がることができたんだろうか。神の力によってキリストと共に生きる、4節の終わりにはそのように出ているわけです。だから私たちも打ちひしがれる時があるわけです。もういろんなことを言われたり、そして自分自身にがっかりしてしまう。しかし神の力によってキリストと共に生きる、パウロはそのように言いましたし、彼はそのように生きた人物であるわけです。ですから私たちはこの5節にある通りに、信仰に生きるかどうか自分自身を試し吟味しなさいとパウロは言ったわけです。信仰に生きているのか、どんな信仰か。それは5節の中頃に、自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。パウロはそう言ったわけです。自分のうちにイエス・キリストがおられる、キリストが生きておられる、それが彼の信仰だった。それによって彼は何度も何度も困難の中から立ち上がっていくことができたということであるわけです。そして私たちもこの罪に対して打ち勝っていく。七節を見ると、私たちはあなた方がどんな悪も行うことのないように神に祈ってます。コリントの人たちがまたもういっぺん分裂騒ぎや性的な堕落した罪を行う、そういう悪を行わないように。七節の終わりには、あなた方に善を行ってもらいたい。彼の願いはもうこの言葉の通りであったわけなんです。決してコリントの人を裁くとか、コリントの人を責めるということではなくて、善を行ってもらいたい、ただそれだけのことであった。八節を見ると、真理に逆らっては何もすることはできませんという言葉が出てきます。真理に逆らう、実はこの真理というのは何かっていうと、私は道であり真理であり命である。ですからイエス様に逆らっては何もすることはできない。ですからクリスチャンというのは、私はキリストに従う、イエス様に従っていく、私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい、もうこのキリストに従っていく以外には他にはないということです。 そしてもう一つのことは真理の御霊、この真理は聖霊である、聖霊に逆らっては何もすることはできない。ですから私たちはこの聖霊を否定してしまう、聖霊に従わない、もう祝福に預かることはできないということであるわけです。まあ、言うなればペテロはなんで不信仰からキリストを三度否むっていうところから立ち上がることができたのか、イエス様に従っていく、そしてまたその中にもご聖霊は働いて、まあ、彼を勇気づけ導き、もう彼はおそらくイエス様に二度と顔は合わせることはできないっていう人間的な弱さも心の中には生じたんではないだろうか。でもそれを克服することができたのはまさにそのキリストの愛によって、そしてイエス様が許してくださる、そのことを彼は信じてイエス様のところに行くことができた。実は9節のところにこの完全という言葉が出てきます。あなた方が完全なものになること、そして11節のところにも完全になりなさいという言葉が出てくるわけです。この完全とは何か、実はこの完全は失敗しない完全、そしてまた律法を全うする完全とは全く違うものである。それとは正反対、もっと分かりやすく言うならば完全に許される。イエス・キリストの十字架はたった一度のことであり、それは私たちの罪を完全に許されるものである。ですからこの完全というのは私は間違わないというのではなくて、私はどんな失敗をしても許される、もうその許しの恵み、その信仰である、信仰に生きているかどうか、自分のうちにイエス・キリストがおられるのかどうか、自分を完全に許してくださる。ペテロは兄弟が罪を犯したならば何回許したらいいんですかと尋ねたことがあったわけです。イエス様は7の70倍許しなさい、7っていうのは完全数って言われてます、そして10っていうのは恵みの数字だ、だからもう完全に完全、そして恵みをかけていく、もう全く許す、イエス様はそうであったということです。11節には最後に兄弟たち喜びなさい、あの復活のイエス様に会った弟子たちはどうだったのか、弟子たちイエスを見て喜べりとですね、もう復活のイエス様にお会いした時にはもう弟子たちはもう喜び満ち溢れていた。おそらくイエス様のそのお顔は怒りに満ちた顔ではなくて、もう死に打ち勝った、もう完全に許した。復活がなければ完全な許しはないわけです。いくら立派なことを言って十字架に死んだとしても、ああもう死んだらダメなんだ、しかしイエス様は復活された、もうその勝利の喜びが燦然とイエス様の御顔に輝いていて、弟子たちも死を見て喜んだということであるわけです。パウロは最後に兄弟たち喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。これが罪に打ち勝つ勝利であり、コリントの教会が一つにまとまっていった、もうこれは歴史的な事実であり、そしてこのパウロの書いた手紙は21世紀に生きる私たちにも与えられているということであるわけです。私たちはこの11節の御言葉をもって私たちも励まされて、そしてまたこのキリストの教会が今も立っている、このことを私たちは確信していく、この信仰に生きているのかどうかということを私たちは日々確信させていただき、そして心から神様を喜ぶものとさせていただきたいと思います。